と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、本日の担当は、町づくり委員会の渡辺恵美と
放送担当部会の木場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今月のテーマはですね、琵琶湖疎水ということで、本日は、上下水道さんにお話を伺って、で次の機会には関西電力さんからお話を伺うというようなことになってます。楽しみですね。
はい、楽しみですね。
毎日暑いですけどね。
暑いですね
船に乗りたいようで思いますけど、今の季節はちょっとやってないということなんですけど、あのこの後、上下水道さんの坂倉様の方からいろいろお話をお聞きしたいと思います。出会いもん。はい、ただいま三条のコーナーです。先ほどもお送りしましたが、本日のテーマは、琵琶湖疎水ということで、今日のゲストさんお見えいただいてますのは、京都市上下水道局総務部総務課共同推進係長の坂倉渡る様です。
坂倉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの琵琶湖疎水が、長い歴史があって、昨年船便が復活したということで、本日はいろいろお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたしま す。まずは琵琶湖疎水の簡単なご紹介からお願いできますか。
はい、あの琵琶湖疎水なんですけれども、はい、滋賀県の琵琶湖のこの豊富な水をですね、京都へと運ぶために今から約130年前に作られた人工の水路なんです。まあ、なぜ作ったかというところなんですけれども、明治維新の後に、首都機能が東京に移りまして、京都の人口が大幅に減りました。でその中で一時はあの狐や狸の住処みたいに、言われるほどに衰退してしまったんですけれども、そうした京都の産業を振興しようと計画された、これが琵琶湖疎水の建設計画でした。まあ、建設当時ですね、国内 最長のトンネル工事ですとか、まあ、度重なる計画変更なんかもございまして、建設への道のりというのは苦難の連続やったんですけれども、まあ、この疎水ができたことでですね、琵琶湖から京都市内まで船で荷物を運べるようになったとか、まあ、水力発電ができて、市内に電気が届くようになったとか、まあ、さらには第二疎水ができまして、貯水場ができて水道の供給が始まったとか、まあ、琵琶湖疎水っていうのが、まあ、京都の近代化に大きく貢献してきました。そうですね、この歴史がある分ですね、見どころもたくさんございまして、疎水のトンネルの出入り口なんかには、デザインが非常に工夫されたりして、
そうです、ね、
はい、あの伊藤博文とか山形有朋なんか、まあ、この明治の、著名な政治家たちから贈られた言葉が残っていたりですとか、蹴上のあたりですと、あの春に桜が綺麗なインクラインですとか、写真スポットとしても有名な南禅寺の水路閣とか、まあ、疎水分線沿いの哲学の道とか、ですね、あのいろいろありまして、あの、
はい、
歴史景観産業遺産といったいろんな要素が揃った琵琶湖疎水ということで、今ではまあ観光客の方も含めて多くの方に愛されている、はい、まあ、そんな施設になっていると思います。
あのレンガ作りのこうトンネルのねじり万歩ですかね、はい、あちらもこの間こうテレビで紹介されたりして、はいはい、観光客がそういうところでも増えてますね。はい、
ちょっとくぐると不思議な感覚を味わえる、
そうですね、
はい、素敵な場所ですよね。
ではあの140年前、
130年前、
はい、で平成になってからも30年経つんですけれども、はい、まあ、その長い歴史のある中で、ずっと琵琶湖から水を引かれている、そういう対策っていうことはもうずっと続けられてきたということなんですね。はい、はい、
まあ、この平成以降で言いましても、はい、まあ、大きなところですと琵琶湖側の水位が下がってしまったとしても必要な水量を取れるように第二疎水連絡トンネルというような新しいトンネルを作ったりですね、そういうこともやっております。琵琶湖疎水は今でも現役の施設ですので、そういった大きな工事以外でも定期的なメンテナンスが欠かせないんです。
はい、
まあ、ですので今でも冬の間は実は水を止めまして、あの水路の掃除ですとかトンネルの補修ですとか、まあ、今後も長く使っていくために必要な作業を行っております。
もう人の生活には欠かせないものになってますもんね。
そうですね、
はい、京都のものにとってはもう何よりもあれですね、はい、ではこの琵琶湖疎水通船復活、はい、はい、通船というんですかね、
はい、
はい、事業のあのいきさつっていうのを教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、琵琶湖疎水での船の運航、まあ、これを通船って言ったり、はい、周運って言ったりするんですけども、
はいはい、
まあ、復活を望む声はですね、まあ、かなり以前からあったんですけれども、うん、一つのきっかけは2013年にあの京都の門川市長と大津の越市長が、はい、試乗会という形で、はいはい、大津から蹴上まで船で下ったこと、まあ、これが一つきっかけだったと思います。この船の運航を復活させることで、うん、琵琶湖疎水建設の意義をこう改めて知ってほしいとか、うん、あるいは新しいコンテンツとして沿線地域のさらなる活性化に結びつけたいと、
うんうん、
そのような思いで、まあ、関係者が立ち上がりまして、うん、この復活に向けての検討を進めてきました、
はい、あ、じゃあその頃から実行委員会っていうものがあの発足したっていう形ですか。はい、
そうですね。
ではその実行委員会立ち上げられて、復活に向けての課題というか失敗とか、はい、まあね、いろいろ考えられたことがあったかと思いますが、はい、教えていただけますか。
はい、復活に向けて、まあ、課題は大きく2点あったと思います。うんうん、1点目ですけれども、まあ、この航路、まあ、大体8キロぐらいあるんですけれども、その半分がトンネルの中をくぐるような航路でして、はい、いかにその魅力を感じていただくか、そういう点で、もう一点は、うん、まあ、今後継続的にこの事業を実施していくためにいかに採算性を高めていくかという、まあ、現実的な問題がございました。はい、うん、まず、まあ、一点目の魅力という点なんですけれども、うん、まあ、運行途中たくさん見どころございますので、それを紹介するために一番最初ですね、実はあの美術館なんかでよくある自動音声ガイド、はい、まあ、ああいうのを使いまして、紹介してたんですけど、ただ船がどんどん進んでいく中で、うん、まあ、どのボタンを押したらいいか分からへんとか、あるいは操作が分かりにくいというような意見が出てきてしまいまして、まあ、そこでまあその反省踏まえまして、今度はあの沿線の見どころを案内できるガイドさんをまあ要請しまして、
はい、
実際に船に乗ってもらってその場で説明してもらうことにしたんです。
はい、
まあ、そうしますと、あのいろんなエピソードを交えながら疎水の魅力をガイドさんが語ってもらえるということで、これが非常に好評になりまして、
うん、
で、まあ、今でもこの船の事業の大きな魅力の一つになっております。
あ、ガイドさんというのはそういう勉強会とか研修とか受けられた方なんですか。
う
ん、
あ、そうですね、まあ、そういうこともやったりとか、
はい、
あるいはあのもともとそういうエンターテインメント業界で、あの仕事しておられるような方にちょっと疎水の魅力を覚えていただいてとか、そういうようなことでやってまいりました。
あ、なるほど、はい、じゃあ2点目の 採算性ですね。
はい、ちょっとまあ、はい、リアルな問題なんですけれども、はい、こちらですね、あの、うん、疎水路を見たことある方であれば、うんうん、なんとなくちょっと分かっていただけるかなと思うんですけれども、まあ、水路の幅が非常に狭くてですね、まあ、流れも速い、
はい、
で実は深さもそんなになくて 1.5 メートルぐらいだったりするんです。うん、そうするとまあ小さい船しか、運航できないと。で、小さい船ではたくさんのお客さんを運べないというので、はい、なかなかその経費を賄えるだけの収入が得られないというようなことなんです。で、まあ、事業を始める前からなんとなく分かってたことではあったんですけれども、その実際に始めてみるとこれはなかなか厳しいぞというような状態がございました。
うんうんうん、
まあ、それでもまあ我々もいろんな工夫を凝らしまして、
はい、
まあ、一番最初の頃は、まあ、大津から蹴上の方までこれ疎水の流れに準じて進んでいく、はい、まあ、よりそのため安定しやすい、
うんうん、
まあ、これ下り便って言ってるんですけど、
はいはい、
これにだけお客さん乗せてたんですけれども、ちょっと訓練重ねまして、
はい、
流れに遡って蹴上から大津に向かう方、こちらにもお客さんに乗っていただけるようになった。
あ、そうなんですか。
まあ、そうすると、まあ、輸送効率が上がると言いますか。
そうですね。保津川下りはね、大体船をトラックで船をね、はいはい、積んで帰らはりますけど。
そうですね。ですとか、まあ、あのいろんな方面から補助金ですとか、
うんうん、
あの、まあ、貴重な寄付金なんかをいただきまして、
はい、
あと定員を倍にした新しい船を作ったりとか、そんな工夫を重ねてきたということをやってきました。
なるほど。最初はこう川の流れに逆らわずそのまま下っていって、
はい、
で訓練っていうのはあれは、
はい、
あのモーターがついているとかではなく、
あ、モーターがついてるんですけれども、
はいはい、
あの何分狭い水路ですの です、ね、
で
流れに逆らうと、うん、波が起こって、う
ん、あ、はいはい、
あの船がまあ揺られてしまうというか、まあ、かなりそこを安定的に走るには技術がいるんですよね。はい、
あ、なるほどなるほど。じゃあこう行って で戻ってだから、
はい、
まあ倍
そうですね、はい、単純に言うと
そうですよね、はい、もう船を戻すだけでもね費用がかかりますもんね、はい、ああなるほど。うーん、じゃあこの、船を復活された、
はい、
もういよいよと復活しましたっていうのが、はい、2015年から、
はい、そうですね2015年から3年かけまして、
はいはい、
春と秋中心なんですけれども、
うんうん、
5回あのテスト運行といいますか、うんまあ、試行実施みたいなことをやりまして、
はい、
ちょっとずつですけれども課題克服していきまして、で魅力を高めて、まあ、定員も増えて、
はい、
でこれでなんとか事業ができそうだなというところまで、まあ、たどり着くことができました。で、2018年去年の春ですね、
はい、
に新しい船2隻を作りまして、うん、これでまあ本格的な復活ということを遂げることができました。で、まあ、1年目の運航実績はあの、はい、乗船率 98%
とすごいですね、
まあ、ちょっとこちらも驚くような結果になっていまして、はいうん、でおかげさまで2年目の今年も春はあの予約が難しいほどの好評をいただいているところなんです。
はい、はい、
でまあ、定員が増えたと言っても、
うんうん
まあ、最大で一層12名と限られてまして、
はい
はい、どうしてもちょっと値段設定が高くなってしまうところが、うんうんまあ、大変心苦しいところではあるんですけれども、まあ、なんか前の秋に乗ってよかったから春にも乗ってみたよと、
あそうです、ね、
いうようなリピーターの方が出てきたりとか、
うん
まあ、これからもこの事業を通じて持続的に疎水の魅力を伝えていけたらなと思ってます。
あなるほど。そしたら春に、
うん、
去年の春で秋、
はい、
で今年の春、
はい、
という、まあ、3回されたっていう形で。
そうですね、
はあ、もう今は、春秋に向けて準備中という形なんですね、
は
い、
そうです、まあ、実は夏場は運航してなくてですね、は
い、そうですね
これはあの船に空調設備なんかがないんで あんまり暑くとちょっとも
う今ちょっと危険な状態ですよね
熱中症なんかになってもらってもですんで、うん、今はちょっと秋に向けた準備を進めてますので、
うんうん、
実はですね、
はい、
今3艘目になります、
はい、
新しい船を、建造してまして、はいまあ、なかなか予約取れへんとかいうような声がある中で、
はい、
なるべく早くこれを完成させまして、少しでも多くの方に乗っていただけるように、やってますんでこちらもご期待いただければと思います、
う
ん、
そうですね、
はいまあ、その他にも、まあ
はい、
あの自然豊かな山品疎水ですとか、
はい、
経営周辺の産業遺産とか、
うん、
この疎水をフィールドミュージアムとして楽しんでいただきたいという思いを持ってまして、うんあのウェブサイトなんかでも、
はい、
見どころマップみたいなことも、
はいはい、
最近公開したりしてるんで、
そうですね、
はい、こちらもぜひご覧いただきたいなと思います、
うん
今年の秋の運行なんですけれども、
はい、
10月3日から12月1日までで、
うん
8月20日からウェブサイト上で予約受付開始します。お
もうすぐですね、
はい、もうすぐですね、
はい
まあ、少しでも興味持っていただけましたら、うん、ぜひご予約いただければと思います。
たくさんの方に乗船いただいて、はい、より、ね、魅力を知っていただきたいですね、
は
い、
そうですね、
は
い、たくさんの方に乗っていただいて、
はい
より一層魅力を感じていただけるようにこれからも取り組んでいきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、本当にこうあれですね、ウェブサイト上に、
はい
琵琶湖疎水っていう検索していただいたら、
はい、
あの運航マップとか、
はい、
あの見どころとかっていうのが一目瞭然で、
はい、そうですね、
はい、
琵琶湖疎水船で検索していただいたら
琵琶湖疎水船での検索ですね、はい、承知いたしました。
はい、
はい、じゃあこれからもますます多くの方に乗っていただけるように、
はい
はい、私たちも一回乗りたいですね。
そうですね、
ぜひぜひ新築したいで乗りましょうね、またね。
いいですねそれ
、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
。
京都人町出会いもん。ここからの時間ゲストにお越しいただくということになってるんですが、まずは今日の担当ですね。
はい、京都府建築士会ラジオ部会の東島です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。そしてスタジオにもう一人お越しいただいておりますのは京都府建築士会広報委員会というのがあるんですね、東島さん。
はい、
ね、
そうなんです。
ね、広報委員長でいらっしゃいます、はい、橋本光雄さんに来ていただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、なんかまあ広報があって当たり前かなというふうに思ったりもするんですけれども、まずあの橋本さんにですね、この、京都府建築士会の広報委員会ってどんなことをまあしてはるのかだと、まずは大枠でちょっと教えていただけますか。
はい、京都府建築士会の広報委員会でやっておりますのは、はい、まずはあの会員向けのサービスとしまして、
はい、
京都だよりという冊子を会員向けに発行しております。
これはね、私よく聞くんです。なぜかというと、はい、このラジオの番組も、はい、京都だよりに文字になって、
あ、
中身が載ってるんですよね。
そうなんです。ページ作っていただいて、うん、あの毎月出させていただいてます。
お、
はい、なので、うん、あの出ていただいたゲストの方のお話がそこでも紙面で見ていただけるような形には作ってもらってます。
はいはい、この京都だよりというのは橋本さん今おっしゃったみたいに、会員の皆さんに向けての冊子みたいな感じなんですか。
そうですね、
うんうんうん、
あの現在京都の建築士会の方には1400名強の会員がおりますので、
はい、
その会員にサービスとして発行させていただいているという冊子になります。
あの例えばですね、そのどんな風な中身、ちらっと今まで出てきたようなことで言うとどんなのがありますかね。
そうですね、やはりあの特集としまして、あの専門的な内容としまして、
うん、
まあ、海外の研修であるとか、国内でありましたらあの京都の迎賓館で、
うん、
された内容であるとか、
うん、
あとトイレとか、そういう風なの細かいものをさせていただいたり、大きなものをさせていただいたりというのを広報で発信しております。
あ、じゃあ、まあ皆さんに知っていただきたいような情報が、会員の皆さんに知っていただきたいような情報がこう掲載されているということなんですね。
そうですね、
はい、もちろんじゃあ こんな風な催ししますよみたいなのも会員の皆さんにお伝えになって来ていただくみたいな、そういう役割を果たしておられるということなんですかね。
そうですね、
うん、
あの会員の皆様が好きなものに選んでいただけるように、こういう授業をやりますよとか、うん、こういう案内会見学会をやりますよとか、そういうのも、広報として発信をしております。
お、そして、まあ、内側の会員さん向けの広報があったら、まあ、外向きっていうのも当然あるのかなと思うんですが、これはどういうふうなことをされてるんですか。
はい、外向きに関しましてはホームページを、立ち上げまして、
うん、
外部の方もしくはの一般の方に対してはそちらの方で、京都府建築士会として何ができるか、もしくは建築士として一般市民の方にどういうお手伝いができるのか、情報提供ができるのかというのを発信しております。う
ん、まあ、外向きの、話はまた次回にですね、もっと詳しく聞いていきたいなと思ってるんですけれども、はい、まあ、この京都だよりっていうのも私ちょっと興味がありましてね、
はい、
まあ、もちろんね、あの建築士さんでありそしてか、まあ、会員の建築士さんにっていうことなんですが、うん、他別にあの見ようと思ったら見られたりとかできないんですかね。
はい、先ほど申しましたホームページの中に3ヶ月遅れにはどうしてもなってはしまいますが、はい、
うん、
そちらの中で京都だよりの公開を PDF という形でございますがしております。
今時ですね、
はい、
そうすると、まあ、会員でない建築士の方がご覧になったりとか、あるいはちょっと建築のことを最近、はい、まあ、お家のことでもそうですし、うん、気になるとか考えてはる方なんかが情報を集めようと思って見てもらえるようなこともあるってことですね。
そうですね、
うん、
やはりそれを見ていただくことによってちょっと建築を志している人たち、学生さんとかが、うん、まあ、もうちょっと勉強してみたいなとか、やはり一般の方がちょっと見て、あ、面白いなっていう特集もたまにありますので、そういうのの反応もやはり少しあったりしますね。
そうですよね、はい、それ見ていただくことによって建築士会こんなことやってるんやったら、ね、自分まだ会員でなかったけど会員になるかみたいな人もやるでしょ。
おられます、おられます
ね。ですよね。まあ、その辺はなかなかねいい取り組みなんだろうなというふうに思います。橋本さんのその京都だよりの中でのなんか役割みたいなんてあるんですか。
まあ、私の方でいきますと、
はい、
やはり京都だよりの方にはいろいろ原稿が届いてまいりますので、
うんうん、
まずそれの原稿の整理、
うん、
それと次どういうものをやっていくかというので年間的なスケジュールを立てますので、
はい、
そちらのスケジュールに基づいた、
上手に回していかないといけないわけですね、編集とかね、しながらね。はあ、そうなってくると結構1年あっという間ですね、これまた。
そうですね、もう早いもので
、ね、毎月毎月やってくるわけですもんね、はいはい、んテーマがあってっていうことでね。ああ、そういうことなんですか、はい。まあ、ちょっと個人的なことになるかもしれませんが、なぜその橋本さんは広報委員会にっていうことになったんですか。
ねえそれはよくわかりませんけど。
あ、そうなんです。いや、どんな方がこのね、あの広報委員会みたいな広報をね作ってはるような、この組織とか作ってはるようなところに携わらはるんやろうなって思ったもんですから。うんうん、
多分基本的にはあのご本人の希望もあり、うんうん、これやるわってお声を上げてくださってるはずなんです、うん、でその中で、うん、まあ、あの動きとかいろいろな、うん、あの発信していただく中でやっていただいてて、うん、あのじゃあ次院長っていうので、うん、今委員長してくださってて、
なるほど、ね、
になってくださってるんだと思ってるんですが、うん
いやいやいや、ね、これからますますそのやっぱり なんていうんですかね、その会員組織ってなかなか難しいもので、うん、まあ、私もあの団体のね、はい、会員組織として携わってるところがあるので思うんですよね、はい、やっぱりその、うん、共鳴してもらうとか、うんね、これやっぱり一緒にやっていくこと大事やなとかって思っていただくような仲間ができて、うん、初めて対外的にも、はい、こう浸透していくっていうか、まあ、あそこあんなふうなことやったはんねや、うん、あれだけの人数でみたいに見えていくので、とってもその中の人たちにきちんと理解してもらうのって大事なことですよね、はい、うん、そのあたりのお仕事になっておられる。あの最終的に何人ぐらいでいつも京都だよりなんか作っておられるんですか。
そうですね、大体10名ぐらいでやっておりますね。
そうですか、
はい、ただどうしてもあの仕事の都合とかで来れたり来れなかったりっていうのがありますので、うんうんうん、あの実際委員会の方で来るのはあの2、3人、あ、もうちょっとですね、4、5人ぐらいでやっておりますからね、
うん、
現状は、はい、
ということで、まあ、京都だよりね、あの皆さん、さっき最初に言ってくださったように、はい、一般の方でも少し遅れてだったらウェブサイトから PDF でダウンロードできるっていうことなので、建築士会の皆さんが何に注目をしてどんな特集されてるのかってちょっとね、はい、見てみたいという方はぜひ覗いてみて、いただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、橋本さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
東島さん、ありがとうございました。今日はですね、琵琶湖疎水っていうテーマで、上下水道さんの板倉さん、ごめんなさい、坂倉様にあのお越しいただきましたけれども、どうでしたか、秋葉さん。
そうですね、やっぱりなんていうんかな、はい、こう京都のね、そういう新しい、うん、まあ、観光名所みたいな感じの、ね、
ね、
雰囲気がするんで、なんかすごい興味が湧きますよね。
湧きますよね。坂倉様にも最後に、乗船するにはどうやって申し込んだらいいのかだけ、はい、一度お願いします。
はい、申し込みなんですけれども、はい、あの公式サイトの方からウェブを通じて予約していただく方法と、はい、あるいはあのパンフレットに挟み込まれている申し込み書がありまして、はい、そちらを郵送ファックスで送っていただく、うんうん、もしくはあの、旅行会社さんなんか組んでおられるツアーでから申し込んでいただく、はい、そういう方法がございます。
1日に、3層になるかなっていうところですね、
そうですね
今それが往復2回繰り返されるということなので、はい、まあ、数は少ないですけれどもね、たくさんの方もまた90数%のパーセンテージでいけるといいですよね
そうですね、はい、ぜひ続いてほしいと思います。
続きたいですね、はい、ありがとうございました。あ、これ、ね、あの後半にお話がありました、広報編集委員会がやってます京都だよりにも今日の話が出てきます。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
失礼いたします。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。